2020カウントダウンのコーナー、東京2020大会オリンピックまであと136日前、パラリンピックまであと168日前となりました。今日は東京オリンピックパラリンピック開催準備室の飯田さんにお話を伺っていきます。飯田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、いろんな情報をですね、届けていただいているこのコーナーなんですけれども、今日はですね、中止になってしまったイベントがあるということで、飯田さんからそこのお話からいただけますでしょうか。
はい、先月お知らせをさせていただきました、あのプールでセーリング体験といって、3月15日に八瓶公園の屋内プールで実施する予定だったイベントなんですけれども、ちょっとこちらがですね、残念ながらコロナウイルスの感染予防のためにですね、ちょっと中止というふうにさせていただきました。お申し込みいただいた皆様には申し訳ないんですけれども、別の機会にセーリング体験等をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
そうですね、先月お話をしていただいたばかりだったんですけれども、まあ、残念な気持ちもありますけれども、まあ、仕方がないなといった皆さんのためということで、ご了承いただければと思います。さあ、そしてですね、でも最新情報いろいろと、ね、飯田さん入ってきているということなんですが、3月に実はスタートするものがあるということで、何がスタートして、いつからスタートするのか、飯田さん教えてください。
はい、実はですね、聖火リレーが3月12日がスタートなんです。日本の国内来るのもっと先なんじゃないかって皆さん思われてたかもしれないんですけれども、はい、聖火のその火をですね、取るのがですね、もう実はギリシャの古代オリンピック発祥の地のオリンピア市ヘラ神殿跡地っていうところで、一応そのオリンピックの聖火の採火ですね、火をそこで太陽光を使って取るというものが3月12日にスタートされます。
なんかちょっと気持ち的にやっぱ早い気がしますけど、もういよいよな気持ちにもなりますね。
はい、そうなんです。3月12日に火を取った後は、その後ギリシャの国内でもリレーをしまして、その後ですね、ギリシャの首都アテネまでたどり着きましたら、そこからですね、日本に持ってくるということで、聖火の引き継ぎ式というものも3月19日に行われます。ちなみにこの日はですね、柔道男子の金メダル獲得されたこともある野村さんとですね、アテネと北京ロンドン大会でレスリング女子として金メダルを獲得された吉田沙保里さんなんかがですね、この聖火引き継ぎ式には登場されるということです。
華やかになりそうなんですけれども、でその後引き継ぎ式の後はどんなふうになるんですか。
はい、その後国内に来まして、はい、でそこで実はですね、聖火リレーがスタートする前にも国内でもですね、宮城県でも石巻ですとか仙台とか岩手県ですとか、被災されたところでですね、復興の日ということで展示が行われます。その後3月26日から実際の聖火リレーグランドスタートということで、福島県でスタートされます。
2年後とか、あ、もう1年後なんて話をしていましたけれども、このオリンピックイヤーを迎えて、もうますますそういったものが動きがあると、私たちも、まあ、ちょっと本当に藤沢市も競技会場になっておりますので、気が引き締まってくるなといった感じなんですけれども、まあ、その一人が、まあ、飯田さんということになっているんですけれども、まあ、そういった聖火リレー、ぜひですね、皆さんもちょっとね、こう藤沢もね、その場所になっておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そして3月26日に福島の方に来た後、その後の動きって飯田さん教えていただけますか。
はい、3月26日に福島県を出て、基本的には一筆書きで47都道府県すべてを回っていくようになります。神奈川県ですね、藤沢市に一応来ますのは6月の29日を予定しております。なので、はい、藤沢はまだちょっと3ヶ月先にはなるんですけれども、はい、聖火自体はもう3月から始まるということで、皆様覚えておいていただければなと思います。
じわじわとこうね、近づいてくるということで楽しみですね。さあ、そしてやっぱりオリンピック・パラリンピック観戦したいなという皆さんが多くいらっしゃると思うんですけれども、それに関してもまたちょっと新しい情報があるということなんですけれども、どういったものが出てきたのか教えてください。
はい、これまでインターネットで基本的にはチケットの申し込みをしていただいただと思うんですけれども、今後ですね、東京2020チケットセンターというものが有楽町にできるようになります。でこのですね、チケットセンターで先行販売というものが行われるようになりまして、ここのですね、先行販売の整理券をはがきで抽選の申し込みができるようになるというのが、一応最新情報として私たちの方にも届いております。
今東京2020観戦チケットについてご紹介していただきましたけれども、このお申し込み期間というのは飯田さんあるんでしょうか。
はい、まずはがきでですね、先行販売のための整理券というものをお申し込みいただくようになります。でオリンピックのですね、はがきの受付期間が3月12日必着なので、 もうできる方は聞いてすぐ出していただく形になるかなと思います。でパラリンピックの方は3月13日から4月5日の間でハガキの受付をするということで、オリンピックパラリンピックのチケットでそれぞれハガキでの整理券のですねお申し込みの期間異なりますのでご注意いただければと思います。で当選された方にはいついつ来てくださいというようなご案内がですね、オリンピックの場合は4月上旬、パラリンピックは5月上旬に届くみたいです。でオリンピックの方は4月28日から5月7日の間で販売期間がありまして、パラリンピックは5月22日から5月28日がこのまあはがきで抽選に当たった方は先行販売ということでチケットの購入をできるようになりますので、ぜひこれまで外れてしまった方はお申し込みをいただければと思います。お申し込みにあたりましては必要な記載事項等もありますので、詳細はホームページとご覧いただければと思います。東京2020観戦チケットなどで検索をしていただければ詳細が出てくるかと思います。
これだけやっぱ段階があったりいろんな申し込み方法があったりして、やっぱり大きな大会なんだなっていうのをですね、改めてこういった申し込み方法でも、ね、感じることができますが、でもそれでもやっぱり皆さん見たいな、近くに感じたいなというのがオリンピックパラリンピックだと思いますので、ぜひ、ね、こういったものもありますので利用していただければと思います。藤沢市はセーリングの競技会場になっているということで、やっぱりセーリングに対して皆さんにもねピックアップしていろんなことを情報を得ていただきたいんですが、その中でやっぱり気になるのが飯田さん選手の情報なんですけれども、選手どんな今状況なのか教えてください。
はい、2月中にですね3種目の選手が日本代表に内定されましたので、ちょっとそちらをご紹介をさせていただきます。一つ目がですねレーザー級ですね、男子一人乗りの種目に南里選手という方が日本代表に内定されました。また49ers というこちら男子2人乗りの種目なんですけれども、こちらにも高橋選手小泉選手というペアが日本代表に内定をされました。3つ目がですねナクラといってあのセーリングの中では唯一男女ペアの種目なんですけれども、こちらに飯塚選手畑山選手のペアが日本代表として内定をされました。で一応まだ決まってないところでですね、この放送日時点ではレーザーラジアルという女性の一人乗りの種目と RSX 女子ウィンドサーフィンの女子の種目とフィン級というところも決まってはいないんですけれども、レーザーラジアルと RSX の女子に関しましては世界大会の結果でもうすぐ日本代表選手が内定をされるというふうにはなっております。
もしかしたらこの放送している時点ではもしかしたら飯田さん決まってるかもしれませんね。
そうですね、はい、きっとそうもう決まってる頃かなとは思います。
ね、こうやって選手が続々とこうやって決まってくると、やっぱりその選手に対しても皆さん情報を得てもらって、でどんな競技なのかどういったルールなのかというのを改めて知っていただくと、もうより一層私たち楽しむことができますし、この藤沢が会場なのでぜひ日本代表、ね、皆さん応援していきましょう。さあそしてですねおしまいにもう一つ皆さんにですね新しい施設ということでオープンするものご紹介いただけますか。
はい、全行にあります神奈川県立のスポーツセンターの特別事前公開というものが3月28日に行われます。はい、この施設どういうところかというと、藤沢市ではですね、事前キャンプといってオリンピック・パラリンピックに出場する海外チームがですね、時差に慣れたりですとか、こちらの気候に慣れるためのトレーニングを行うんですけれども、オリンピックのエルサルバドルのチームとパラリンピックのポルトガルのチームがこのスポーツセンターで事前キャンプを行うことになっております。今改修されてそれが終わるとですね、宿泊施設も併設されていて、車椅子の方ですとか、障害のある方がですね、宿泊しながらパラスポーツもできるというですね、かなりこれまで県内にはなかった大きな施設が出来上がるようになっております。この海外チームですね、ポルトガルとエルサルバドルが来る県立スポーツセンター、3月28日に事前公開するというふうになっておりますので、お時間ある方はぜひ見に行っていただけると楽しいかなと思います。
いろんな競技が行えるそんな施設になっておりますので、ちょっとやっぱ楽しみですし、今ね飯田さんのお話にあったようにですね、今までになかった大きな施設に、ね、なりますから、そして全行ということでもうね近いところにありますからね、ぜひ皆さんここのね施設にも足を運んでいただいて、そしてスポーツにも触れていただければと思います。今日はいろんなお話が出てきましたけれども、東京2020大会に向けてもう3月ですけれども、今準備段階ということで大変な、ね、日を過ごしていらっしゃると思いますけれども、おしまいにメッセージを皆さんにいただけますか。
はい、私自身が最初に多分ラジオで話したのはもっと何百日前とか言ってたのがですね、オリンピックパラリンピック両方とも半年を切った状況で 本当にすぐなんだなっていうのを実感しているところです。で、まあ、それに合わせて本当に成果ですとかチケットのお話みたいに具体的に皆さんが一緒になって楽しめるイベント続々出てくると思いますので、ぜひ情報をチェックして一緒に盛り上げていっていただければと思います。
さあ引き続き皆さんも今お話がありましたように情報をチェックをしていただければと思います。今日は東京オリンピックパラリンピック開催準備室の飯田さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。